はい、ということで潜在意識をの、特徴をですねセールスに生かしていこうという音声です。過去に似たようなことを何回か喋ってると思うんですけども、また新しい情報追加になったのでお話ししていきます。で、前回も言った通りですね、ああそうなんだで済ませずにですね、仕掛ける側として使ってほしいなと思うんですよね。で、そうですね、自分で商売されてる人はもう如実に出ると思いますし、あと会社員で別に副業をやってないよっていう人であればですね、会社員として、大きめのプロジェクトとかの時には結構活かせるかもしれません。小さいところでも使えるかもしれないけど、一応大きいところを目指していきましょう。はい、ということでお話ししていきますけれども、まずなんですけども、損失回避倍率という話があります。これはご存知でしょうか。トベルスキーとカーネマンという人が研究してるんですよね。両方とも心理学者ですね。1780年ぐらいの、理論で、プロスペクト理論という、行動モデルの一部として損失回避性というものを、ね、研究したんですね。損失回避性、損失を回避したい、そのままです。で、これはどういうことかっていうと、有名な実験ですよね。もしあなたがコインの投げギャンブルに誘われて、コインの表が出たら1万円をもらえるが、表が出たら1万円を払わなければならないと言われた。あなたは賭けに乗るだろうかということです。皆さんどうでしょうか。で、これなんですけども、乗らない人の方が圧倒的に多いんですね。1万円が儲かる喜びはそう魅力的なんですけども、同じ確率で1万円を失う苦痛の方が強く感じられるからなんです。で、じゃあ、もらえる額を増やしていったらいいんじゃないかっていうのがこの2人の実験なわけですね。で、表が出たら1万5000円がもらえ、裏が出た時には1万円を払うと言われたらどうかっていうと、それでもやっぱまだダメなわけです。で、結局こんな感じで、表が出たらもらえる額を、大きくしていった時に最終的に結論が出たのが、表が出たら2万円もらえるけれども裏が出たら1万円を出さなきゃいけないになった時にやっとやるっていう人の方が増えたらしいです。なので結局、ね、これを、損失回避倍率は平均的に2倍だということが分かったわけです。だから、現代においては何かを売る時っていうのはメリットを全体的にして前面に出して話すわけですけども、もちろんデメリットとかリスクについても話はしなきゃいけないわけですよね。絶対大丈夫なものとかっていうのは、あまりないので、そこについてもちゃんと説明しなきゃいけないし、ちょっと細かく見てないですけど、多分特証法とかにもそういうの載ってると思うんですよね。で、ちゃんとやらなきゃいけないわけですけれども、要は、ベネフィットとリスクの割合、損失回避倍率って2倍なので、それを理解すると、なんていうのかな、人が提案を受け入れてくれやすくなるということを頭に入れておくといいかなというふうに思います。はい、次のね、潜在意識のテクニックにお話ししたいんですけども、これはですね、1997年にニューヨークタイムズ紙が無断キャンセルとの戦いにレストランが団結という記事を書いたそうで、そこにいろいろまとめられているわけなんですけれども、アメリカニューヨーク周辺のレストランが、予約をね、いっぱい取るわけですけども、予約取ってんのに人来ない、無断キャンセルがすごく多くてかなり、被害を被っているという問題が起こったらしいです。で、それについて、地元の、レストランが協力していろんなことをやった時に、ある潜在意識的なトリックを使ったところかなり良かったということなんですね。それが、何かという話をします。で、その困ってるレストランたちはですね、お願いベースのアプローチを使っても 30% の無断キャンセル率に引き続き悩んでたということなんですね。だから、必ず、計画を変更された場合はお電話でご一報くださいとお願いする形で無断キャンセルを減らそうとしたけれども、結局効果はなくてずっと、30% 無断キャンセルだと。結構じゃないですか。だからその日、例えば10組のお客さんが来るとしたら3組は無断キャンセルしてたってことで、これ結構笑えないですよね。ただ、これを変えたと。どういうふうに変えたかっていうと、お願いを質問形に変えたんだそうです。計画を変更された場合はお電話でご一報いただけますかと、変えただけで無断キャンセル率は 10% に下がったということです。これは非常に潜在意識的に単純なことで、答えざるを得ない質問されると思わず答えた内容と一致する行動を取るものなんだそうです。 なので、人間の認知的不協を減らそうとする本質的な欲求に起因しているということなんですね。人が自分の態度や信念、行動などの間に生じた矛盾を解消しようとする心理的作用を指します。例えば先ほどのレストランに計画を変更された場合は、お電話でご一報いただけますかと聞かれ、はいと答えた人は、自分のことを予約の約束を履行し、もし計画が変わったら電話する人間とみなす、そしてもし実際に計画が変わってキャンセルの電話をしない選択肢が頭に浮かぶと、その人はそんなことで良いのかという軽いアイデンティティクライシスに陥るということですね。要は認知的不協和をが起きて、それを解消したいというふうに猛烈に動くので、まあ、レストラン予約したらちゃんと行こうと思うし、どうしても予約今日行けないわってなったらちゃんと電話するということが起こるわけです。で、これ日本語だとね、あんまり差が見えないじゃないですか。計画を変更される場合は電話でご一報くださいと、計画を変更された場合は電話でご一報いただけますかで、あんまり日本語だと違わないかもしれないですけども、英語にしてみると分かりますよね。全然違いますよね。だから、疑問形がもう文頭に来るので、うじゅうが来るわけですよね。多分電話してくださいのくれますかの場合は、うじゅう please call our restaurant if you change your schedule とかなるわけですよね。だからもう文頭の言葉が変わってくるので、まあ、英語の場合はより強烈なんじゃないかなと思います。ただこれは非常に大事なことで、私もやります。あの銀行振込みありますよね、私の商品って。で、銀行振込の、振込に申し込んだのに振り込みませんでしたって人って結構いるんですよ。ただ私の商品の場合は、もともとコアのお客さんが買ってくれてるってのもあるんですけども、お金入れませんでしたの人って多分ね、1人か2人ぐらいなんですね。でそれは何か、なぜかっていうと、それはなぜかっていうと、やっぱこれを使ってるからです。疑問形にするんで、もし振り込まない、もう申し込んだ後にやっぱいらないってなった場合は、返信いただけますかって必ず聞いてるんですよ。そうすると、振り込まないまま終わらせちゃおうかなって言ってた人が振り込んだりとかしてくれるわけです。なので疑問形すごく大事ですので、やってみてください。以上です。